こんにちは、社会福祉セミナーです。今月は社会福祉の法律と制度というテーマで、ルーテル学院大学教授の金子和夫さんにお話しいただいています。今日は第4回で、生活困窮と自立支援第2のセーフティーネット、聞き手は河野滝です。金子さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
生活困窮が今大きな問題としてクローズアップされています。対応としては生活保護というのが思い浮かびますが、そのあたりからお話しいただけますか。
はい、これまでの法律と制度の中で何度か登場してきました生活保護法ですね。これは1946年にまず最初の法律が作られて、やはり戦後の混乱期の中で1億総困窮化といったような時代背景の中でですね、この制度が恒久的な制度として、その生活困窮者に対応していく制度として役割を果たすということで作られたわけですけれども、実際にはこの生活保護法はやはり中にその不備な点がいくつかあってですね、わずか4年後に改正されるということになったわけです。そしてその4年後に改正されたものがずっと長く続いてですね、もうとても想定してこなかったと思いますけれども、60年ほどその生活保護法が続くことになった。それがまあようやく今回ですね、改正が行われたと。そしてその改正に合わせて今回のテーマである生活困窮者自立支援法というものも合わせて登場してくることになったわけですけれども、まずその最初の頃のその生活保護の状況についてお話をしますと、1951年にはですね、被保護児、いわゆる生活保護を受けていた人たちというのは200万人をやはり超えていたわけですね。これはやっぱり戦後の混乱期ということもあって、当然それくらいの人数にはなったわけですけれども、まあそれが高度経済成長とともに次第にその景気の回復、それに合わせる形で生活困窮者の減少、生活保護受給者の減少というものが続いてきたわけであります。そしてその1955年度では200万人を割り、さらに1995年度では88万人にまで被保護者というものが減ってきたと。
88万人なんですね、
はいはい、非常に少なくなってきました。ところが前ここでちょっと言っておきますと、結局88万人くらいから減らないというもことも現実なんですね。ですからそういう人たち、常にその生活保護を受け続けなければという人たちが、これが今高齢化とともに次第に増えてきているのも事実なんです。そこでまたちょっと話を元に戻しますけれども、その被保護人員と被保護世帯、この世帯数も当然のことながら戦後は多かったわけですけれども、実際に92年度においては59万世帯まで減ってきています。ただ96年の後半ですね、ご承知の通り、いわゆるバブルの全盛期がいわゆる失われた20年といった時代に入ってくる中で、また生活保護の受給者がですね、増えてきました。そして当然のことながら、その保護世帯数も増加ということになって、昨年度の初めにおいては戦後のその混乱期よりもさらに多い人数、216万人以上ですね。そして被保護世帯数も162万世帯という非常に大きな数がその生じて、過去最高の数字というふうになっています。さあ、この原因はということになりますと、繰り返しになりますが、その稼働能力を持たない、いわゆる働くことができない高齢者の世帯というものが増えてきています。そしてさらには傷病や障害を持っている人たちの世帯、これも合わせて増加してきていますし、また今までですと生活保護の対象にはほとんどならなかった、いわゆる勤労世代の人たち、 この人たちが不景気、特に近年の状況で言えばリーマンショックと言われたですね、2008年頃でしょうか、その前後だったと思いますけれども、その頃からのこの勤労世代の人たちが生活保護を受ける人数というものが増えてきている。これによって戦後最多のその人数ということになってくると思います。ちなみに生活保護はですね、ここにはちょっと書かなかったんですけれども、生活保護を受けなくなる理由、受けなくても良くなった理由というのは何かと言いますと、トップは生活保護を受けている人の死亡なんです。生活保護を受けている人が亡くなったことによって生活保護が廃止されるという、これがですね、トップになっているんです。ということは、そこでも分かるように、高齢者がやはり生活保護を受けている。ご承知の通り、高齢者っていうのは、自立というものは、いろんな意味の自立があります。そうした中で、少なくとも経済的な自立というものがなかなか思うようにできないということもあって、生活保護を受け続ける。もう10年以上生活保護を受けている人たちっていうものも相当数高齢者の中にはいます。そうしますと、その人たちが生活保護を受けなくてもいいようになるというのはやはりなくなるということ、まあ、こういった実態が出てきてるわけですね。そしてその生活保護費、この財源の問題ですけれども、今はおおよそ1年間で3兆8000億円、非常に大きな金額です。そのうちの約 75% は国が、残りの 25% はその地方自治体を負担します。ですから、その意味においても、国、地方自治体ともにこの生活保護の受給者が減らない、逆に増えるということは、大きなその行政課題として上がってきています。そして、すべての生活困窮者が、すべて生活保護を受けているのかというと、当然受けられない人たちもいます。実際にこの51ページの上の段の最初の方にもある通り、福祉事務所を訪ねながら生活保護を受けていないという人たちが年間で約40万人います。こうした人たちの中ではどんな理由で生活困窮状態になるかといいますと、非正規雇用の人たちが増えています。今本当に多くの人たちが非正規雇用者として働いています。正規雇用者の割合が次第に少なくなっています。それから高校中退するという人たちが増えています。そうすると結局教育が不十分となる、教育が不十分な人たちを会社が、特に給料のいいようなその条件のいい会社が採用してくれるかというと、それはまたなかなか難しくなる。そうすると低所得になっていくという、そういった問題もあります。いずれにしても貧困の連鎖と呼ばれる状況がこの教育などを見ても続いてきているんだと。そうした中でその生活保護に頼らなくてもなんとかこの生活困窮状態から脱却していく、生活困窮状態にある人たちの自立を支援していく、そうした法制度が必要になってきました。はい。
これまではどのような支援が行われてきてるんでしょうか。
はい。今までですとやはり生活保護というものを中心にですね、その行われてきたんですけども、例えばそれ以外においても、その人たちにとにかく働き口を見つけて、その就職をさせようと、あるいは労働を提供して対価を得て、それによって生活をしていこうということで、ハローワークと自治体が一体となったその就労支援などもここ最近ずっと行われてきていますし、またそれ以外に自治体独自の就労支援も行われてきたことも事実です。それからやはり住まいを確保するというのが、その貧困からの脱却において重要なことになります。今でもその河原とかですね、あるいはいろんなところでその、ホームレスの人たちが存在して、それを NPO の人たちが救済を図っていくと、生活保護に結びつけていくというようなことも行われていますけれども、とにかく住まいを探すということが非常に重要になります。そうした支援が今まで行われてきたと。ところがこれがやはり一部の自治体だけが行っているケースも ありますし、また行っている自治体の中においても非常にバラバラ、施策についてもいろんなところからの縦割り行政の中での施策のバラバラですから、なかなか一貫したですね、その救済、生活困窮からの脱却というものがうまく図られなかったということもありました。まあ、そういった中で今回ですね、生活方法を見直していく。それが実際に2013年の12月にその改正法が作られて、2014年の7月から基本的には改正生活保護法がスタートしたと。そしてそれとともに、今回のテーマである生活困窮者自立支援法が作られて、これが去年の4月から施行され、いわゆる実施されてきたということになります。この中で生活保護法については、その就労によるその自立の支援、あるいは健康生活面に着目した支援、そして不適切な受給ですね、そういったものについて、とにかくやめさせていく、ね、その対策を強化していく、そして医療扶助の適正といったようなものが、改正生活保護法の中で規定されまして、これは今後5年間をめどにですね、また検討するというようなことになっています。その一方で、生活困窮者自立支援法というのは、確か第1回目の放送でもお話をしたと思うんですが、まず我々は貧困を予防する、貧困に陥らないために第一のセーフティーネットというのが設けられています。これが最初に説明をした社会保険制度などによって、誰もがこういう状態になると、だからあらかじめその対策を準備しておいて、そうならないようにしようねと。それが社会保険制度の始まりですね。それが第一のセーフティネット。そして最終的にはどうしようもなくなった場合に生活保護の適用を受けるという、これが最後のセーフティネットと呼ばれる。ところがその第一のセーフティネットと最後のセーフティネットの間があまりにも空きすぎていく。この間に第二のセーフティネットというものを設けたら、その誰もが、ね、その生活保護を受けると、この生活保護を受けるということに対して恥の文化が日本にはありますから、なかなかそこに至らない。そこに至らないと結局 SOS を発信することなく、地域の中で孤立孤独死してしまうというような状況が出てきますので、何としても第二のセーフティーネットを作ることによってそうならないようにしていこうということを 考える必要があった。そこで登場してきたのが、この生活困窮者自立支援法、これを第二のセーフティーネットと呼んでいます。
概要を教えていただけますか？
この概要については51ページの最後の部分から52ページ以降において詳しく書いておいたので、それをまずご覧いただければというふうに思います。この第一に、まず福祉事務所を設置している自治体、いわゆるその政令指定都市や都道府県、そして市ですね。これは必ず福祉事務所を設置しなければなりませんので、こうしたその福祉事務所を設置している自治体が、まず自立相談支援事業というものを行います。この相談というものが、なかなかあちこちに相談窓口がたくさんあって、実際に相談することによって、なんとかこの貧困に陥らないためにと、そのための相談しようと思っても、どこに行っていいかわからない。そうした中で、数年前から言われているのがワンストップサービス、いわゆる窓口一つ、ここに相談したら全ての問題がその解決できる。そこを中心として、その話がどんどんどんどんあちこちにその持っていかれて、それぞれの対応がまたその相談した場所に戻ってきて、そこで相談をした人に対しての回答が得られるというね、こういった仕組みがやっぱり大事だと思うんですけども、その仕組みをこの 自立相談支援事業の中でやっていきます。これを福祉事務所を設置する自治体がこれを実施します。それからもう一つの、必ずやらなければならないその事業として、離職によって住宅を失って って生活困窮状態になると、そういった人たちに対して家賃相当の住居確保給付金というものは支給される。この相談支援事業と住居確保給付金の支給、これが生活困窮者自立支援制度の中では必須事業とされています。この自立相談支援事業については自治体が直接やる場合と、社会福祉協議会やあるいは NPO 等にこの事業を委託できます。これ実は委託して委託先でやってもらう方がいいという場面があります。というのは自治体がやっている場合に、生活保護の窓口の隣にこの相談支援事業の窓口があってですね、実際にその生活保護を受けることを恥としている、そう考えている人たちが多い我が国においては、実はその相談窓口に行くのも隣にも生活保護の窓口がありますから、やっぱり行きたくないと、そこに相談したくないという人たちがいることも事実です。ですからその点、社会福祉協議会とか NPO に委託するとですね、窓口が全く違いますので、ずっと言い続けていますけれども、敷居の高さが違ってくると、非常に相談に行きやすいということもあると思います。ですからその辺をやはり自治体としては考えるべきだというふうに思っています。そしてそうした中において、支援あるいはその主任相談支援員の人たちもいますけれども、その支援員という人たちが相談を受けてプランを作成します。いわゆる自立支援計画を作成して、関係機関との調整を図って、その人たちの自立支援に向けた、ね、内容を実施していくというようなことになります。そしていずれにしましても、その自治体が委託する場合というのは、その受託側、ね、委託を受けた側と、ね、連携して制度を運営していくということになります。そして必ずそのプランに従って実施をしていって、そしてそれが効果があるのかどうかということをアセスメントなどをしながら一つずつ進めていく。今、介護保険なんかでもそうですけれども、こうしたその計画を作って、計画に沿った形でやっていって、本当にそれがうまくいっているのかどうかということを振り返りながら計画の見直しを図っていくというですね、今いろんな場面でそうしたやり方が捉えていますので、今回のこの生活困窮者自立支援制度においてもそうしたやり方が捉えたということは、これはやはり妥当な内容ではないかなというふうに思っています。それから2つ目にですね、福祉事務所を設置する自治体というのは、今度は52ページの下の段の真ん中くらいになりますけれども、任意事業を行うことができます。その任意事業の中には、就労準備支援事業とか一時生活支援事業、それから家計相談支援事業、学習支援事業、まあこういったその支援事業などを行うということができます。そこにおいては就労に必要な、やはり就労ということが重要になってきます。就労に必要な、その、いわゆる訓練を実施する。そして、住居のない生活困窮者に対しては、その住居を何らかの形で提供し、いい職員についても提供していくと。それから、やはりなかなかこの生活費などでは難しいというような場合には、一時的にしろ何にしろ、その貸し付けなどを行うことによって、その生活の立て直しを図るとかですね、そういったことも行っていきます。そしてさらには、生活困窮家庭の子どもたちについて、やはりそうでない子どもたちとの間でのその能力の格差、あるいは能力に差がなくても自分たちももっと勉強してこの困窮家庭からの脱出を図りたいと、そのために必要に応じてその教育程度を上乗せしながら、その自分たちの思うような会社、条件のいい会社に、やはりその教育というものをバックにして入っていきたいという、そのためにこの学習支援というのが非常に重要になっていきます。それから第3の内容としては、都道府県知事などによる就労訓練事業、いわゆる中間的就労というものの認定が行われます。ここにおいては、とにかくその支援付きの就労雇用っていうものを行って、 すぐに一般就労が難しい人たちについて、そこに至るまでに、まずは非雇用型の、いわゆるボランティア的な働き、そしてそれが次第に慣れてくると今度は支援付きの雇用型の働き、そうやって慣れてもらって、それをなんとか一般就労に結びつけていきたいというやり方が捉えていると。ところがなかなかここに補助金などが出ていないところなどもありますので、それを受ける方としてはなかなかの負担感も強いということも新聞等で見受けられています。
この法律始まって1年以上が経ちましたけれども、どうでしょうか。
はい、やはりいろんな問題点が指摘されています。まあ、ある意味鳴り物入りでスタートした制度だと思うんですけれども、実際にはですね、この53ページの上の段の途中にも書きました通り、大体どの程度の人たちの相談を想定するんだろうということで、最初に言ったフリーターとかニートなどの人たち、あるいは福祉事務所に行ったけれども、実際に生活保護の受給に至らなかった人たち、そういった人たちの人数、あるいは非正規雇用の人たちですね、そういう人数を想定しながら、人口10万人あたり月20件くらいというその相談の目標値を設定したんです。ところが、その昨年の制度スタートから半年間の状況で見ると、これがなかなか思うような数字になっていない、目標値を達成するような数字になっていないというのが、下の中の7のところをご覧いただきますとお分かりになると思います。ですが、この辺に一つ問題があるだろうということですね。それから、その二つ目におきましては、こうしたその、いわゆる自立支援の相談というものがあっても、その掘り起こしですね、結局その相談件数が増えないというのは、やはり掘り起こし問題があるんじゃないかと、行政の方からの働きかけというものが少ないんじゃないかと、そして先ほども言ったように、じゃあ相談してくださいよと言いながら、生活保護の窓口と隣り合わせで窓口があったら、やはりそれも相談にはね、行きにくいだろうと。そういったものを改善しなければ、なかなかこの数字というものを改善する、この目標値が本当に正しいのかどうかも分かりませんけれども、それを改善することがなかなか難しいんじゃないかということを挙げることができると思います。とにかく町の姿勢になってはいけないということですね。ですから、そのためには民生委員さんとか、いわゆるフォーカスと呼ばれる地域包括支援センターの職員の方々、それ以外の専門職の人たちなどが、やはり地域の目となって、その人たちをとにかく掘り起こして、相談窓口につないでいくということも大切でしょうし、また就労したいという人たちは多いんです、実際には。高齢者を中心に、今の安い年金でなかなか生活がやっていけないと。だから自分たちを雇ってくれと、就労をさせてくれと。ところがやっぱり一般民間企業としてはなかなかそれは難しい。というのは、高齢者全般として見ますから。でも行政が、仲立ちをする行政が、この高齢者はこういった特性を持っています。技能を持っています。健康状態もこうです。といったようなことをですね、きちんとその一般企業に伝えればですね、その条件の中で、その一般企業もですね、雇っていけるというようなこともありますので、行政を中心とした様々な工夫というものが重要になるかと思っています。
金子さん、4回にわたってどうもありがとうございました。社会福祉の法律と制度第4回、生活困窮と自立支援第2のセーフティーネット。お話は、ルーテル学院大学教授の金子和夫さんでした。では、社会福祉セミナーを終わります。